というわけで、てっちゃんに対するメッセージもいろいろ応援メッセージもいただいておりますよ。
あ、お励みになります。
藤子さん。
はい。
てっちゃんのバットマン VS パーマン。今日最高。思い出し笑いが止まりません。笑われてたんや。ベン・アフはあのためにめちゃくちゃ鍛えて絞ってしんどかった言うてました。ちなみに私はスーパーマンのヘンリー・カビルに夢中でした。
うん、
スーパーマン役はクリストファー・リーブじゃなくてヘンリー・カビルっていう人なのね。
なかなかかっこいい人ですよ。
なんかベン・アフレックのトレーニングメニューが載ってましたよね。
載ってましたね。かなりやってますね。
あれやったらバットマンになれるんやったらなんかもうやりたくなってきますよね。
なんか今結構公開してますよ、俳優の。
うんうんうんうん。あれはどういう意図で？
いや、だから取材でしょ、多分。
取材。うん、
あっちのほら、マッスル&フィットネスとかあるじゃないですか、
はい、雑誌
か。
ありますね。
あれによく載ってたりするんで。
ほんまにあのメニュー来ない
でしょ。
あんなになれんのかな。
まあな。うん。かなりきつそうだけどね、メニュー自体は。
あんなになれるんやったらやるのにな。
なれるよ。まず食わんとね。トレーニング云々の前にまず食えないとね。
なんかでも、そこのメニューのところに書いてましたね。1日何千カロリーを厳守みたいな。
そう、1日5000カロリー。
5000カロリーを絶対。
5000?
うん。
うん。
5000はきついわ。
5000食わないとあの体になれないねんて。
うん。
そしたら
、
うん、
まあでも5000は毎日行こうと思えば行けるけど、多分、でも5000食った後、食った後にあのトレーニング量っていうのがしんどい。どっちかにしてほしい。
でも片方にしたら単なる大柄がそうだったりとかするわけでしょ。
そう。で、片方にしたら単なるクソ狩りになるかもしれない。トレーニングしすぎの。あ、だから何事もね、あの人たちはだからその、
うん、
撮影に間に合わすために、
うん、
仕事でね、体鍛えて、体型をやるんで、僕らみたいに趣味で鍛え、運動とかしてる人にとっては、あのメニューはとてもじゃないけどね。ゆっくりやるべきですよ、トレーニングは。
藤子さん、完全なるチェックメイト、見ようかと迷って、見てなかったけど。
うん。
てっちゃんの話聞いて、見たくなったので借りてきます。
いやー、かなり面白い映画ですのでね。
面白いの？
キチガイチェスの映画ですよ、本当に。
キチガイのチェスがそんなに面白いとは。
いや、だからあの、なんつうの、チェスは、やればもうキチガイになっちゃうみたいな世界なんで、極めると。頭おかしくなってくると。
そんなてっちゃぎが、今回もなんか、見たんですって、
はい、そう、見てきました。キャプテンアメリカ、シビルウォー。
おー。
これは、あの、エイジオブウルトロンとかの続きなの？
の続きですね。キャプテンアメリカ3ですね。
ほー、うん。
もう散々予告で結構出てると思うんですけど。
ウィンターソルジャーの続き？
そうです、そうです。
ウィンターソルジャー見たわ。
面白かったでしょ、ウィンターソルジャー。
面白かった。
え、
面白いですよね、ウィンターソルジャー。アクションすごいし。
バッキーかっこいいじゃない。
バッキーとは
ウィンターソルジャーです。
何を言ってるんや。
あ、だから、ワンに出てきたキャプテンアメリカの親友ですよ。
はい、でもなんか落ちてって死んだじゃないですか。
そう、で、あの後実は、ヒドラが捕まえて、
はい、
強化人間にして洗脳して、ウィンターソルジャーになったんです。
え？あいつが蘇ってくんの？
そう。
何すんの？
って言いましたよね、僕。
言ってない。
ウィンターソルジャー。
いや、ウィンターソルジャー。
いや、まあ、言ってないんですよ、確かに。ネタバレになるから。
うんうん。
ああ。
うん。
で？
もうね。
で、左手は改造義手でめっちゃ強いし。
ほうほう。
で、その、キャプテンアメリカシビルウォーは、
はい、
ヒーロー同士が戦うと。
なぜ？
なぜキャプテンアメリカとアイアンマンがめちゃくちゃ戦っちまうみたいな。
で仲悪くなったみたいな。
もうとっても仲悪くなりますね。
うん、マジで。
なんでかっていうと、
ちょっとアイゾ君ガリガリやめて。
はい。
はい。なぜかというと、はい、これまでの戦い、アベンジャーズたちの、
はい、アベンジャーズたち、うん、
たちの戦いで世界を守るための戦いで、
はい、
守ってるそばからめっちゃ人が死んでるんですよ実は。
まあ死んでるかもね、あれ。
だからバットマンバスはスーパーマンみたいなもんですよね。スーパーマンが戦ってるそばでビルが崩壊していってみんな死ぬみたいな。
それはアベンジャーズたちが悪かったの？
っていう世間になってきてるんですよ、だんだん。
世間が。
うん、この民間の組織が国境を無視して、
うん、
悪い奴がいるといえば勝手に行って被害をでかくして帰っていくみたいな。
ほう。うん、
でかくしたか。
で冒頭でね、冒頭で新しいアベンジャーズが、
うん、
敵のテロリストを取り締まるときに、
はい、
敵の親玉が自爆するんですよ。
はい、
位置ずれだみたいな、
うん、
で。そこで超能力使える女の子が、はい、なんとかその街中では回避して上に持ち上げるんですよ、その爆発を。
はい
はい、だけど、その爆発がビルにバーンってなって、
はい、
ビルの中にいた人たちが10人死んだみたいな。
はいはいはい、
でマスコミの報道ではアベンジャーズたちがその巻き添えにしたみたいな。
ほうほう。うん、
でブーブーって。
うん、
でも世間の声がでかいと、あまりにももうアベンジャーズっていうのは巨大な力すぎて、
うん、
もう責任を誰かが取らんといけんみたいな。
うん、ミスターインクレディブルみたいですね。
うん、そんな感じに聞こえるね。うん、
そうで、それで、ソコビア協定っていうのを世界170カ国かな ?150 カ国は結んで、
はい。
アベンジャーズを世界のその、監視下に置くと。
うん、うん。
だから出動命令がないと出撃できないようにする、みたいな。
もうまあ完全に政府の犬じゃないですか。
そうそうそうそうそう。
え、ていうか今まで民間の組織だったの、あれ。アベンジャーズ、
まあ。勝手にスーパーヒーローたちが集まって勝手に戦ってただけなんでね。
へ
え。だってその政府の命令で行くスーパーヒーローってただの軍隊ですよね。
おお、まあそう
だけど、いかがなものかって。
あれ、あ、そうか。あれとかそうじゃなかった？なんだっけ。さっきウォッチメンとかも。
そうそう、ウォッチメンの、いたじゃないですか。最初に冒頭に殺されるやつ。
ああ、葉巻加えて。
そう。
M19 持ってるやつね。
アメリカ
の。コメディアン。
コメディアン、うん。あいつアメリカの国旗身につけて戦ってるキャプテンアメリカっぽい雰囲気のやつやったけど、あいつは完全に政府の犬になり下がれるっていう道を選んだスーパーヒーローじゃないですか。ベトナム戦争とかで、ベトナム人とか
殺しました。めっちゃ殺しましたからね。ベトナム女とか、
うん。そういうのとは違うわけね。アベンジャーズはじゃあ。
そうですね。
違ったと。うん。違ったけど、
うんうんうん。けど、そういうようになると。
まあ、とにかく国際社会から批判がすごいと。
うん。
なので、ソコビア協定っていうのを結んで、百何十カ国の国が、組織の許可なしでの出動は認めんと。
ほう。
っていう風にしましょうって、うん、アベンジャーズの皆さんって。
うんうん。
じゃないともう、あんたたちひどいよ、みたいな。
ひどい。
何人も死んでるんだぜって。人があって、お前らが出てるせいでって。で、それで、みんなグーって、グーってなって、まあまあ確かになって。まあまあまあまあまあ、そんな悪い話じゃないし、協定結ぶかって、っていう派がいいや
ん、
まあ。わかったわかったって。やろうって。むしろ率先して動くわ、俺が、みたいな。過去兵器とか売ってたしね、僕って、みたいな。
うんうん、
で対するは、
はい、
あかんって。そういう組織とかって一番良くないって。
うんうん、
僕が動けないって、そういう命令がないと。困ってる人を助けられないと。
う
っていう男らしい意見がキャプテンアメリカなんですよ。
ああ。
なんかイメージとしてはキャプテンアメリカはそういう政府とかにつきそうやのね。
うんうん、
だ戦争やってた。
いやもうアベンジャーズとかでそういうの嫌って言ってたんで、うん、そういうなんかお前ら兵器とか作りがちだろうって組織とかって。
なんか アイアンマンの方が体制側なんや。
うん。キャプテンアメリカ個人の行いは個人で責任を持とうって。
うん。
あれなんか、
そしてアイアンマン。
国際とか打てたくせに。
そう。あの、国際が銃となり弾となるって言ってたのに。
なんか愛国心みたいな塊やったキャラじゃなかったっけ？あれやめた、まあ。
そのアメリカは。やめた。アメリカの自由の精神の塊なんで、キャプテンアメリカは。
あれはちょっと
国じゃないんで。
あの戦争で熱狂してたと。
ね、うん、
うん。確立されてきたのね、キャプテンアメリカ。
で、それで、そういう協定で、結ぶか結ばんかみたいな話し合ってるときに、はい、その、なんつうの？今の連邦政府みたいな人たちが演説するんですよ。
うん、
で、その、そこに爆弾テロが来て、
はい、
こう
何人も死ぬと、世界政府の人たちが。
はい、
特にお偉いさんがね、
はい、
北欧とかが、
はい。
で、その死んだ時に犯人と思われる写真を入手しましたって。
うん、
爆弾マンの正体はこれですって言ったら、なんとウィンターソルジャーが写ってるんですよ。
あら。
もうそれを見たキャップはさーって。
友達だもんね。
うん。まさかって。でも、俺が確かめに行くって、キャプテンアメリカが行こうとすると、アイアンマンたちが止めて、
はい。なんでや。
お前が出ると余計ややっこしくなると。
信用したらや
ん。うん。だけど俺は行くって言って、ウィンターソルジャーのところに行って、
はい。
友達をかばうっていう。
え、かばうの？
いや、だからお前が本当にやったのみたいな。
はい。やってない。かも
本当はやってないって、ウィンターソルジャー言うんですけど。
え、ウィンターソルジャー悪じゃないの？
なんか洗脳が解けたみたいなんですよ。
そう、いや、そういうのが。
ウィンターソルジャーを見てもらえればわかるんですけど、最後キャップを助けるんですよ。
あ、
で、なんとか洗脳が解けたみたいで。
あ、友情が戻るみたいな。
そうそう、俺ははめられたんだって。
あ、はめられてたんや。そら良くない。
そう。って言うんですよ、ウィンターソルジャーは。うん、で、キャップ分かったって、バッキーが言うのは信じるって。
だってバッキーだろ？
だけど、世界は、ウィンターソルジャーがテロリストですよね、爆弾魔の。
うん。
こんな悪い奴逮捕しないわけにはいかないと。
うん。逮捕しないわけにはいかない。
いかないと。もうそこでもう、うん、ウィンターソルジャーを守るキャプテンアメリカと、うんうん、世界の爆弾魔を捕まえるアイアンマンたちの勝負が始まっていくわけですよ。
友達、ね、友達を守るがゆえに、世界が敵に回るんですか？
うん。で、実は、はめられたんだっていう、陰謀とか、もうすごく良くて。っていうかね、一番面白かった、マーベルの中の映画で。
え？
うん。ほれ、よく最後に、どうせ最後は共闘して敵と戦うんでしょって。
あの VS ものの。
VS ものにありがちな。
はい。
今回は一切それがないです。
え、もう、もう二度と口利かんからな、みたいな。
最後までめっちゃ戦います、アイアンマンとキャプテンアメリカ。
でも、アイアンマンが本気出したらキャプテンアメリカなんて盾持ったおっさんじゃないですか。
と思うでしょ？
思う。だって、アベンジャーズでもなんかちょっと。
歌尾さん、アベンジャーズまでしか見てないですよね。
はい、見てません。
アベンジャーズからのキャプテンアメリカめっちゃ強くなっていってるんですよ。
何か増えたんです？
現代戦？
何を言ってるんや。
CQC？ 近接戦闘？あ、だからね、ウィンターソルジャーのキャプテンアメリカ明らかに強いんですよ。
あ、そうなの？なんかあの、
うん、動きが。もう全然なんか、
縦しかないのに。
最新の格闘技の動きとかするん
で。いやでも格闘技とかでは、ああいう、なんちゅうか、アイアンマンみたいな、武器満載みたいなやつとか、
うん、
超人ハルクみたいな、ただただもうむちゃくちゃなことするとかやつに勝てないでしょ、そんな。
思うでしょ。
格闘技とかっていう話では。
思うでしょ。
思う。思ってます。
思うでしょ。エイジオブルトンではもっと強くなってるんですよ、キャプテンアメリカは。
何が増えたの？なんか超能力とか使えんの？
なんかね、なんか瞬時の判断能力が半端ない。
うん
なんか、パッて出された瞬間に、
はい。
例えば、右腕からでロケットパンチとか、うん、ミサイルとか、機関銃とか出された瞬間に、はい、最適なところにいて、最適な盾の構え方するみたいな。
ガン型だな、もう、そうなってくる。
もう、だからもう、単純に戦いのプロすぎて、
はい。
強いんですよ。
あ、強い。
純粋な数値だけでは測れない強さがあるんですよ、キャプテンアメリカは。
トンチ力とかあるってこと？
そうそうそうそう、はめる。
トンチ力って。
はめるんですよ、とにかく相手を。
ああ。
経験豊富だし。おじいちゃんだし。
おじいちゃん。寝てたやろ、ほとんど。
戦場で戦ってたんですよ。第二次世界大戦の中。
走ってただけじゃない。
一人だけ星条旗身にまとって。
敵がドン引きしてたじゃないですか。
だからその間に倒せたでしょ。
そう。
なんか変なの来るって。
そう。なんかアメリカ軍突撃してくるけど、一人変なのがいる。
一人なんか変な盾持ったのが来るみたいな。
硬直しますよね、あんなに来たら。
うん。いやね、今回は相当いいですよ。
ああ。じゃあ僕。
スパイダーマンも出るし。
え？スパイダーマンも出るんですか、もう。
みんな出ますよ。ウォーマシーンも出るし、ファルコンも出るし。
スパイダーマンは。
アントマンも出るし。
ああ。
アントマンってちっちゃいんでしょ？
ちっちゃいやつ。
出ててもわかんないですよね。
いや大きくもなれるんで。
大きくも
なれる。普通サイズもなれるんで。だから、出ててもわからないのが売りなんで、アントマンは。パワーはめっちゃ強いんで、小さい時でも。
そうよね。え、ハルクも出るの？
ハルクは出ません。
どこ行ってんの？
ハルクとかソウは出ない
の？ハルクはどっかに行ってます。
ソウは？
ソウも出ません。
どうしたん？
ソウはエイジオブルトロンでちょっと調べることがあるって言ってアズガルドでずーっと
こ
む。
調べることがある
ってしょうがないわな。
いや、これはね、次のマイティソーの映画で出てくるんですけど、とにかくその二つは反則じゃないですか、キャラとして。
いや、だから
言う。に勝てるのはいないし、ソウなんて神様だし。
だから言ったじゃないですか、あの、キャプテンアメリカじゃちょっと力不足やって。
いや、だから、うん、だから、うん、まあ、出てないっていうところもあるんですよ。
あ、だから、そいつらがいないから、キャプテンアメリカがぐっと活躍できるようになったってこと？
そう、ぐっと活躍。だって、キャプテンアメリカの映画だもん、これ。アベンジャーズじゃん。
あ、そうなんや。これキャプテン
アメリカ強くないって意味ないでしょ、これ。勘違いしてない今。
うん。アベンジャーズ。
アイアンマン主役じゃないからね。
アベンジャーズ4ぐらいに思ってた。
いや、でもそんなもんで、
はい。
めちゃくちゃ、だからもう、アイアンマン側と、
はい。
キャプテンアメリカ側でもう二つに分かれるんですよ、はい、チームが。
え、だから、スパイダーマンはどっちチームなの？
アイアンマン。
あ、体制側。
あのね。
見損なったわ。
スカウトしに行く。純粋にトニーが、スパイダーマンの正体知ってて。
はい、
知ってんだ。
これ、なんかスマホみたいなの出して、これお前だろって。街中でその、雲の活動してるやつ。
ほう。
で、こっちが、キャプテンアメリカ側は、
はい、
アントマンをスカウトしに行くわけです
よ。雲に対してアリアと。
そう、接点があるんで、うん、アントマンで。
うんうんうん、
あったか。
あるんですよ、あるんですよ。ファルコンと戦うじゃないですか、アントマンと。
はいはいはい、はい。
レンジャーズの基地に取ってきてほしいのがあるみたいな感じで。
はいはい、あった。あ、そうか。
他は何ですか、目星やつ出てるんですか、アクアマンとか。
アクアマンだから DC でしょ。DC でしかも海で強いってだけでしょ。地上に出てもピチピチしてるグッピーと一緒だから。
アクアマンを連れてきたぞって、もういらんから帰ってもらえって。
すごい。だから、アイアンマンと、
うん、
アイアンマンチームとキャプテンアメリカチームが、
はい、
もうめちゃんこ、もうめちゃんこ戦うんですよ、本当に。
共闘とかそういうぬるい話じゃないのね。
そんなぬるい女子供が好きそうな話ではない。
好きか、あれ。女子供もあれ好きか。
まあまあ、例えですよ。うんうん、あくまで、
うん
うん。ブラックパンサーが出ますからね、新キャラ。
何者？
あ、ワカンダ王国のヒーロー。
黒人？ワカンダ王国。
だからその、爆弾のテロで死んだ、ワカンダ王国の国王が死んだんですよ。だからそのテロで。
うん、
で、その息子が、
はい、
絶対にウィンターソルジャーってやつ許さないって言って、
はいはい、
あのブラックパンサーに。
マスクとか被り出すってこと？
そうそうそうそう。だからお前何みたいなアイアンマンとかが言うんですよ。
うん、
また変なやつが来たみたいな。
うんうん、
そしたら、うん、もう代々ワカンダ王国ではブラックパンサーっていうのが守ってたと。
お
お。
だからキャプテンワカンダみたいなもんですよね。
ああ、なるほど。ワカンダのキャプテンアメリカ。
結構仮面みたいなもんですよね。
だからめっちゃ強くて、このブラックパンサー。
強いんや。能力とかあるんや。
なんか能力あんの？
爪で切り裂く。
ほう。
身体能力は、まあ、キャプテンアメリカクラス。
まあ、400キロぐらいの。
身体能力はキャプテンアメリカ
クラス。400キロぐらいのバベル上げるとかいう、そういう。
まあ、と、それよりはちょっと俊敏性にパワー振ってるかな、みたいな。力、素早さ系かな、みたいな。
なんでそんな力持ってるんですか、そいつは。
だから、
また放射能とか、注射とか打ちまくったんですか。
いやいや、スーツ着ると強くなる感じ、みたいな感じ。
アイアンマンスーツみたいなもん。
うん、そこまで強くはないんだけど、ビブラニウムのスーツって言ってたから、
ある程度のスーツに能力、キャプテンアメリカの盾のスーツ。能力が。
そうそうそうそう。
はあ、そんなバンバン作ってるんですね、その辺の奴らが。
エイジオブルトロンで、
うん、
ビブラニウム結構出るんで、
はあ。
全身ビブラニウムのやつとか出てくるんで、ね。
そのビブラニウムたらいうやつをいろんなものに活用するとヒーローになりやすいのや。
なりやすい。
で、キャプテンてっちゃんとかにも乗ってしまったりとかすることもあるんや。そういうのが。
まあでも俺40キロ走れないんでね。
いや、だからそれあれはいいんでしょ？あかんね。まず40キロ走るみたいなのが前提。
前提。だから、
タクシーやる。タクシー。
だから、なんつうの、オリンピッククラスの、
うん。
能力は最低限欲しいよね。ヒーローになるには。
ああ、人のトップぐらいになったけど。
人類の最高到達点がキャプテンアメリカなんで。
はい。でもあれ、ドーピングとか放射能とか死ぬほどやったら挙句じゃないですか。
だからあれが到達点に行ってるでしょ。方法はどうでもいいの。
方法はどうでもいいか。
家庭や方法はどうでもいいのか。
どうでもいいのかって。
ガリやったじゃないですか。
クソガリだったけど、だからその人類結成、超人結成でなんかな、とにかくそういう古い話は今いい。シビルを。とにかく、すごい話
で。戦前の話やめろみたいな。
そうそうそうそう、戦前の話はしてないでしょ、今。戦後でしょ、大事なのは。とにかくね、
はい、
後半の展開もね、今回の今までの、なんつうの、敵が出たからバーンって吹っ飛ばすような、
はい、
なんかヒーローもにありがちな展開ではなく、
はい、敵が出てきてバーンって吹っ飛ばす。
こう来たかーって、苦しいって。
苦しい？
苦しい。
なんかね、もう、見ててね、悲しくなってくる、最後。
それはアイアンマンと仲違いするから。
なんでここまでして戦わないといけないのってなって
くる。僕もわからない。仲良くしたらええやん。
仲良くしたらええやんって、
うん、
アイアンマンが言うんだけど、みんなに。そのお前の高圧的な態度が気に食わんってみんな言う。
いや、もともと嫌いやった
んだ。お前、なんでお前上からなの？
それ、根が深いよ。
俺が。上からのつもりはないけどな、藤原刑事がやつ。
あのね、アイアンマンはそういう嫌なやつキャラじゃないですか、もともと。
うん。
どうしたらいいの？もう、その性格が嫌やったって言われたら、じゃあ最初から仲良くなってたのが嘘やったみたいな。
でもアイアンマンは仲良くしたいんです。
いや、だからその性格が嫌なんで、嫌なんや、みんなは。
うん。
もう全否定ですよね、もう。
いや、でもそこまで。もう今回はそう、性格とかじゃなくて、
はい、
決定的な信念みたいなところに来るんで。
はい、だって、で、その上から目線のやつが、政府に従おうぜ、みたいな。
うん。
いや、もうそうじゃなくて、そんなんがヒーロー
とか言
うん
だよ。だってね、アイアンマンがね、
はい、
トニー・スタークがね、
はい、
マサチューセッツ工科大学のね、奨学金全部出すって、俺が。
ほうほうほうほう。
むしろ研究の資金があれば行ってくれって、俺は金持ちだから全部出すってプレゼンするんですよ。
はい、はい。
で、みんなわーって、
はい、
うん。トニーってなって、
はい。
ふーって、楽屋裏に戻ったら、
はい。
一人の黒人のお母さんがいて、
はい。
うん。
あんたのせいで息子が死んだって写真とか渡されるんですよ。
何
したの？
あんたが底部屋で戦うせいで私の手塩にかけた大事な息子が死んだのよって涙目でブルブルってさえなんか写真は渡されたら、
はい、
そりゃもう、サインするしかないでしょ。
サインなの？
そんなんされたらもう、ねえ。
つまり自分たちが無軌道に戦ったせいでこんなことになるんやったら、統制下に入ろうみたいな。やっぱ悪かったなってなったってこと？
悪かったなっていうか、ちょっともう、なんか、勝手だったなって。
うん。でも。
だってね、実際にね。
はい。
キャプテンアメリカのせいで、 自分の息子とかが死んだらね、
はい、
やりきれんでしょ。
あね。
でもそんな。
だってキャプテンアメリカは正義のために戦ったんだけど、うん、その結果俺の息子は死んだんだけど、どうしたらいいのってこの気持ちは。
じゃあアメリカの空爆で死んだ人とか。
だから一緒ですよ。アメリカのせいにできるよ、それは。
ちょっと待ってくれ。
え？
アメリカがやったことは罪がなくなるのか。
いや、アメリカがやったらアメリカのせいでしょ？
でもアメリカはどっかの統制下にも入らないですよね。
いや、アメリカはアメリカの統制下でしょ。
いや、だから、キャプテンアメリカはキャプテンアメリカの統制下でいいんじゃないですか。じゃあ、そんな。
いや、だからそうで言ってるのよ、キャプテンアメリカは。
キャプテンアメリカ。でも、アイアンマンは、
俺は責任を持つって。
アイアンマンはアイアンマンの統制下を良しとしないのか。
良しとしないというか、なんか。
そんな責任取れないでしょっていう話じゃない。
そうそうそうそうそう。責任取るって言って、じゃあ、お前の責任取り方何よって。
うん。悪を踏
んどうすんのよ。お前のせいで人がいっぱい死んでんだぞと。
じゃあ、でも、じゃあ、アメリカとか誰が取り締まんの？
そんなウォッチメみたいな言われ方俺にされてもね。取り締まる側は誰が取り締まるんだみたいな。
そう。
っていうのをやめろってキャプテンアメリカは。組織はいずれこうなって腐っていくから。まあ、なんとなく映画見てるとどっちの話もわからんでもないな。まあ、どっちかとトニーの方が女房かなって。
え？女房？
いや、だからなんつうの、キャプテンアメリカになんとかサインしてほしいって。
ああ。
お願いって言うけど、キャップはウィンターソルジャーに夢中なんですよ。久しぶりに会った。
どういう、なんか、いかがわしい関係に聞こえるけど、は
い。いかがわしい関係っていうか、だからなんつうの、もう、古い友達の方がいいのかって、トニーが。
ああ。
俺も友達だろって。
でも、だがその目が気に入らんって言ってるわけじゃないですか。
うん、みんな言う。
うん。やっぱ、アイアンマン偉そうやもんね。
偉そうだし、
うん、
人がムカつくことしか言わんし。
うん
うん、だけど、
うん、
超金持ちでスーパーヒーローだろっていう設定じゃないですか。
はい。
それをスーパーヒーローに求めると酷なんですよね。
だから、どうしたらいいのかね。
いや、もうこの続きはね、この結末はね、ぜひともスクリーンで見てほしいですよ。
スクリーンで。結末があるね。
あるあるある。もう、こう来たかってなる。
あ、
しかも。
新たな敵が現れるみたいな。
ないない。
よし、協力して倒すぞ。
そんなデビルマン対何々マンとかではない。
お前のビームも良かったよな。いや、お前の盾があってこそだよ。
でもめっちゃね、
はい、
めっちゃボコボコにしてね、殴り合いから、本当に。脊髄とか損傷するから。
ああ、誰のてっちゃんの？
とにかくね、アントマンとスパイダーマン大活躍ですよ。
アントマン活躍するんだったらいいな。
めっちゃ活躍しますよ。てか一番目立つ。アントマンがスカウトできた瞬間、
うんうん、
キャップって、キャプテンロジャース尊敬してるよって、うわみんなスーパーヒーローだって、こう、ちょっと俺らの気持ち代弁してくれる。
ああ。
で、この映画はアントマンとか、エイジオブウルトランとか、ウィンターソルジャーとか見てなくても全然見れるって感じなの？
どっちかというと、ウィンターソルジャー見ててほしいですね。さすがに。
さすがに。
さすがに。見てないとちょっと話にならんとまでは言わんけど。
うん、いきなり見たとしたらこの映画を。
いや、ウィンターソルジャーとかエイジオブルトンとか見て。
ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーを見たんですけどね。
そう。見たね。
うんうんうん。
じゃあウィンターソルジャー見よう。
うんうんうん。
キャプテンアメリカ。
うん、うん。もう面白いけど、このマーベルシリーズっていっぱい見ないともうわからないっていうところが泣かせよね。
まあね、まあそうなってくるけど、うん、そうなってくるとアントマンもぜひとも見てほしいんですよ、
うん、
アントマンめっちゃ面白いから。アントマン単体で。
単体で面白いの？
うん、アイアンマンみたい。
もうアントマン見たけど面白かった。
え、見たの？
面白いですよね、アントマン。
うん。
え、これはもう何も見ずに見てもいいの？
いい。
もうそうな
んだ。いいけど、ウィンターソルジャー見てね。
まあ、アントマンは単体でも見れるから。
いやいや、豚尾さん。
はい。震えてきた。
義務よ。これ義務、義務。
なんかそのマーベルシリーズってなんか、もうなんか手詰まりになるっていうか、これ見るためにはこれ見とかな、とか。
もう順番に見たら。
なんでこんな難しくなってんねや。
流行る、その方が。
あ、シリーズという。
シリーズ。いや、もうね、もう、シビルはね、すっごいもう多分一番、アベンジャーズ以来、興奮したね。
面白さっていうのはある。
面白さが、来た。ヒーローは避けては通れないよ、この話はっていうのを、
うん、
がっつりやってくれた。
いや、ヒーローに期待してるのはアメリカとか、そういう強い国でも取り締まってほしいんですよ。核を全部取り上げて網に入れるとか。
それだから、スーパーマンやったでしょ？
やった。あれぐらいやってくれないと困るんですよ、スーパーヒーローは。
そしたらスーパーマンのなんか、細胞とか遺伝子入れられてニュークリアマンができたでしょ？
あれはスーパーマンが悪いのか？
スーパーマンがいるから、
うん、
ああいうことになったってバットマンが言ってた。
あ、バットマンじゃあお前、うん、バットマンはバットマンで何やねん。
ん？
バットマンはバットマンで好き勝手やってるじゃないですか。
だからみんなに非難されてるじゃないですか。
じゃあ悪やん、どっちも。じゃあ。
だから悪を持って悪を制するダークナイトでしょ？
ああ。
バットマンは。でもスーパーマンはそんなこと微塵にも思ってもないわけよ。
もう
自分の、自分の彼女とお母さんが無事であればいいみたいな。
まあ、ある種正しいですよね。
劇中のスーパーマンは、市民を10人助けるためなら200人ぐらい死んでもお構いなしなんですよ。
まあ、自分で手を下すんじゃなければ攻めれないところはありますがな。
でも、アイアンマンには写真付きで攻められるんですよ。あ、息子って。
うん。
プルプルプルって。もうそれされたらアイアンマンもサインするしかないでしょ。
サインって、トニー・スタークって書いてあげるからもう向こう行って、みたいな。
違うソコビア協定に。
ああ、書類にってこと？
組織に入るみたいな。いや、だからキャップが責任取るって言うけど。
その家になんか、アイアンマンって書くとかそうなんじゃなくて。
違う。責任取るって言うけど、お前何すんねんみたいなところもあるのよ。どう責任
取るなんかね。
どうすんねんって。
うん、難しいよ。てっちゃんさんってどう責任取ります？
だから僕は責任取れないんで、サインしますよ。だから僕が、自分が正しいと思ってやってることで、
うん、
何人も人が死んでいくんですよ。
うんうん、
それに対して、ね、俺は責任取ってるって言われたら、もう無敵でしょ、うん、その人。
そうよね。そんなのだってよっぽどのなんていうの？超人強度がないと、
もうスーパーマンぐらい
精神持たんわ。
だからキャプテンアメリカは精神も超人なんで、だから多分責任持つって自信満々に言えるけど、アイアンマンは、これ、スーツで強くなってるから。
中身おっさんのままですもんね。
うん。
うん。
だから前半も言ってたけど、自分が正しいと思って行ってる悪ですよ。周りから見れば。
難しい。
あ、つってもだってあれだったもんね、なんだっけ、ウィンターソルジャーでも、アベンジャーズの中にヒドラ入り込んでたじゃない。
そうそうそうそうそう、そう。
ああいうことがあるから信用できんっていう話でしょ、キャプテンアメリカ。ですね。
組織はもうならんって。
うん。そんなこと言ったって中にだってヒドラ入ってたじゃんって。
うん。
またこうなるよって。
キャプテンアメリカはまんまと騙されたんですか？
キャプテンアメリカは騙されてなかったけど。
うん。それはその、
組織の、
組織が悪かったんじゃないの？組織が悪いんだって、キャプテンアメリカは悪くなかったんじゃないの？
そうだから組織が悪いから、キャプテンアメリカはこんな組織とかでやるのはダメだって言ってるわけでしょ。
ああ、だからキャプテンアメリカは一人でやればいいんじゃない？
うん、
うん、
一人でやってもいいけど、うん、そうするとお前犯罪者よってみんなが、
うん、なんでそんなひどいこと言うねん。
え、だって
頑張ってはるやろ。
なんか個人で国境を無視していろんなところ行って、
うんうんう
ん
う
ん、なんか暴れてたら完全に犯罪者でしょ、ただの。
テロリストが、だからな。
しかも暴力を持って暴力を制するんですよ、キャプテンアメリカは。
あれですか、生徒と分かり合いたいから、ロッカーの端っこまでぶっ飛ばすみたいな。
そうそうそうそうそう。それを、
これ引くわ、
ロッカーの端っこまで吹っ飛ぶどころじゃなくて、キャプテンアメリカが殴ったら、
うんうんうん、
もう死にます、人。
うん。
でも出るとこに出てもいいっていうと。
逮捕されるんです。
これを暴力というものがいたら出るとこに出てもいいってキャプテンアメリカが思ったら、
キャプテンアメリカはそう言ってるわけよ。うん、
ああ、熱い気持ちから出てんねやと、これは。
うん。俺の正義を信じるって。でもいやいや、で、みんな言うのよ、アイアンマンたちが。うんうん、いやいや、お前それ犯罪者だからって。
でも、そんなキャプテンアメリカを認めるハーもいるんでしょ？
そう、いる。
キャプテンアメリカを一人で言ってる気違いじゃなくて、そう、やっぱキャプテンアメリカのあの、涙に濡れた拳を見ろって言ってるやつもいるわけでしょ、ちゃんと。
いる、いる、いる。
じゃあよかったやん。
何が？
いや、一人じゃないねんで。
でも戦うのよ、だからそのせいで。
どっちが悪いの？
あのね、世間的にはキャプテンアメリカが相当悪い。
世間で誰を認めへんぞ、そんなの。
だから社会よ。犯罪者よ。
犯罪者扱いになっちゃうわけね。
そうそうそう。
この映画で、この映画で、キャプテンアメリカ頑張れって言う客が悪いみたいな。
客が悪いっていうか、うん、なんつーの、コンボを持って夜な夜なドキュンとか撲殺しまくってるやつに対して頑張れっていう感じ。
でも、てっちゃんさん最初言ってたことと違ってきてへん？
何何？
この映画キャプテンアメリカの映画ですよって。
そう、だから見てほしいのよ。だってこのまま見てキャプテンアメリカただの犯罪者でしょ？
だって今のずっと言ってたてっちゃんまるでキャプテンアメリカ が悪いやつみたいに言ってますやん。
そう、そう。そこがミソなんで、その謎はスクリーンで見に行ってください。
え、犯人とかいんの？
いや、だからね、相当巧妙な罠なんですよ。ウィンターソルジャーが新聞に載ったんですよ。テロの犯人って爆弾魔って、はいはい。でも俺はやってないって、ウィンターソルジャー。
これは真犯人の問題でもありますってね。
そうそうそうそう。だからキャップは信じるって。
やっぱお前か、ヤクトティガーって。
違う
この爆破事件の犯人お前か。
アメリカガールズ&パンサーじゃないから。
キシャーって。
キシャ
ーどんなんやねん。
真犯人探しでもあるわけですよ。
え、もしかしてサメル・ジャクソンの犯人？
サメル・ジャクソンは出てこない。
え、出てこないの？
出てこないんか。
そうなってきたら難しいですね。誰が
だから最大の敵はよ、だから写真を送りつけたお母さんたちなんですよ、やっぱり。だから結局ね、
うん、
結局サインしてもこのお母さんの胸は一切腫れんからね。
そらそうやわ。
まあそうね、
うん。
ふざけてんのってなる。
だから政府がそう、なんつうの、責任持つって言っても、
うん、
死ぬんよって人は。敵が攻めてきて、キャプテンアメリカたちとかアイアンマンたちが市街地でガンガン戦うと、
でも、
守ってるけど、その被害で死ぬんよ。
そもそも敵って誰やった？
なんかね、アベンジャーズは宇宙から。
宇宙ですよ。サノスとかそんなんですよね。
そうそうそう、サノスの軍隊。
でもそいつら相手に、ああだこうだって言っても始まらんじゃないですか。
だからキャプテンアメリカたちに言うんでしょ、アイアンマンとか。
ほう、ほう。
ああだこうだ言える相手じゃないですか。
それ、八つ当たりやないか。
いや、だから、でも死んでるのよ。八つ当たりでも、何でもいいから。いや、キャプテンアメリカたちが戦わんかったら、地球は終わってたって言うかもしれんけど。
だって侵略してきてんねんで、別の世界から。
うん。知らんでも、ね、
あ、知らんのや。
だって知らんでしょ、普通。
いや、教えようよ、それ。
映画を見てない僕、その市民たちは。
あ、映画を見てないのか、市民は。
うん。
アベンジャーズとかも見てないの？
だから、バットマンの気持ちよ。
映画見
ろ。スーパーマンが勝手に戦ったけど、俺の会社全部崩壊されたしな。
オチまで見ずに、途中でひっでーなーって。
うん。
見て、これ、キャプテンアメリカとかひどいやろって言ってる状態か。
そうそう、ブタオさん今それ。
トータルまで全部こう、見て、
うん。
判断してって。
判断してっていうか、だからその市民の無念の気持ち。
うんうん。
シビル王。市民戦争ですよ。
市民戦争なのこれ。
うん。
ほう。
意味がね。
内戦だね。
そうそうそう。だから、もうこの息子に写真渡したお母さんとか、
うん、
その冒頭のテロの爆弾を、なんとかするために空中に投げたけど、ビルで爆破された10人、死亡された10人とかは、うん、もう無念しか残らない。
コラテラルダメージじゃないですか。
そうそうそうそう。
どういう
島ちゃん映画の。
付随的。
ああ。付随
的被害みたいな。
要は、とばっちりね。
うん。
もう最近誤爆って言っとけばもうそれで済むみたいな。
それに対してスーパーヒーローたちはどう立ち向かうのかっていう。いや、なかなかね、骨がある映画ですよ、本当に。
骨が。すごい。そんなことを言うてっちゃんが一番骨がある。
ん？
てっちゃんが一番骨がある。
いや、もう俺のことはどうでもいいから、とにかくね、皆さんシビルを見てほしいです。キャラの映画としても相当よくできてるんで。もうだってキャプテンアメリカたちがね、いっぱい戦うっていうだけで面白いし、アクションもすごいし、今回。
もうキャプテンアメリカとアイアンマンが戦う方が、スーパーマンとバットマンが戦うより断然上いいっていうことか。
断然上いってる。っていうかもう、バットマンバーサスーパーマンかける100倍ぐらい面白いシビルを。マジで。
そんな差があるのか。
もうね、アントマンが、ああなるかーっていうぐらいビビるし。
え？
いや、だからアントマンがすごい技を身につけて帰ってきてるし、スパイダーマンが、なんか、めちゃくちゃ喋るし、なんか戦いながらめっちゃ言うじゃないですか。スパイダーマンと、なんかおちょくりながら戦うみたいな。
ああ、はいはいはい。
それをキャプテンアメリカにめっちゃ言いまくるんですよ。なんでその盾戻ってくんだよ、みたいな。物理法則無視してるよね、とか。あ、古い映画でさ、帝国の逆襲っていうのがあるんだけど、って、とか言いながら戦うんですよ、うん、スパイダーマンは。で、みんなが、古い映画って。おい、これ絶対無視しろ。
あれでもキャ、ああ、スパイダーマンって中の人も出てくる？
中の人も出てきます。めっちゃショタですね。15歳ぐらいの。
はあ。
じゃあ前の、なんだっけ、あの、リブートした、
アメイジング。
スパイダーマンとはもう関係ない。
アメイジングスパイダーマンはなかったことになりました、
ね。あれ、あ、そうなんだ。
うん。あれもあれで面白かったんだけど、今回のスパイダーマンは相当いいですよ。見た目も。なんかあの、東映のスパイダーマンだっけ、日本のスパイダーマンに近い。似てる。
近いのか。
うん、なんか似てる。
レオパルドンも。
レオパルドンも。
出て。
なんかね、近いのは出ます。
近いのが。
レオパルドンに近いの。
だからね、もうこれはね、ネタバレ何が来るか分かんないです。
あんまり。はい。
もうこの、なんつうの。本当に激突するんですよ、5対5ぐらいで。で、そこでお互いの、その持ち味を生かしまくる戦いが出るんで、見てる方は興奮ですよ、本当に。うおーって。
僕、あるアメリカ作品を見まして。
ほう。
シビルウォーですか？
あ、見てない、見てない、見てない。
はい。
あの、ピクサー。
ピクサーの？
ピクサーの。
アーロと少年。
わぁ、見てない。
あ、うん。
インサイドヘッド。
ああ。
人の頭の中にね、
うん、
なんか、喜びとか、
うん、
怒りとか。
もう僕が去年一番面白かった映画です
あの、喜びがボタンを押したら、ピコーンって、
うん、
赤さんがなんか喜ぶんですよ、
うん。
で、ボンボンボンボンボンボンって押したら、赤さんがどんどんどんどん喜んでって、なんか喜んでいく思い出がどんどん溜まっていくんですよ。ボールみたいなんで、カランカランカランカランって。で、怒りがボーンって押したら、怒りの記憶が溜まっていくんですよ、ボーンって。で、その他にもなんかあの、ビビりとか、悲しみとか、臆病とかいるわけですよ。5人チームで、1人の頭の中にいますっていう。で、ボンボンボンボンボンボンボンボンスイッチを押してるうちに、本人が成長していくと、最初は単にボタンをポンって押したら、ニコって笑うみたいな話だったのに、リアルアーケードプロみたいになっていくんですよ。なんかボタンとか、そう、レバーとかボタンとかめっちゃ増えてって、その司令部みたいなのが、どんどんどんどん増強されていくんですよ。アップグレードされていくんですよ。成長とか。で、 その思い出の貯蔵庫みたいなのもどんどん増えていって、なんか毎日毎日毎日毎日その、楽しみが、あ、じゃあ喜びが、ボタンを押し倒して、喜びの記憶ばっかりこう、溜まっていくのね、女の子の。
いいことじゃん。ダメな？いいんじゃないの？
いや、いいことなん、いいことじゃんって思うんですよ。
そう。で、なんか、あの、こう、喜びの幸せな記憶いっぱいだわって。で、その中でも特に重要な思い出っていうのはここに貯めときましょうって言って。たまになんかその、うん、その人の人生に影響を与えるぐらいの重大な記憶っていうのが生まれてくるときがあるんですよ。ポーンって。
レア、レア思い出。
レア思い出です。ガチャみたいなのを引いていくと。そう。
本当にガチャみたいな感じで、ガオーンってレア思い出が出てくるんですよ。
そう。
ほ
う。レアだわーって。
あ、これ貴重！
そう。で、それは真ん中のところにこう、はめときましょう、みたいな感じで。で、その女の子は、ホッケーが好きな女の子で、お父さんとお母さんに囲まれて、そして、あの、親友もいて、で、
幸せじゃん。
幸せいっぱいに暮らすんですよ。
うん、
でもある時、お父さんが、あの、実は仕事の都合で引っ越さなきゃいけなくって、って言ってサンフランシスコに引っ越すのね、田舎から。
いいじゃん、都会。
で、行った先の家が、すんごい、なんか、ちょっとちっちゃい感じの家で、
うん、
お父さんが仕事あんまりうまくいってないっぽいんですよ。
お
で、生活もちょっと貧乏ったらしくなっていくんですよ。
辛いな。
で、友達とも別れちゃって、で、全然知らない学校に転校みたいな。そして、うん、新しい街で、せっかくだから外食でもしましょうってお母さんとピザ屋さん行ったら、
うん、
大嫌いなピーマンの入ったピザしか置いてないって。
しか置いてない。
ピーマンのピザしか置いてない専門店やったりとかして、ピーマンが一番嫌いなのに。もうそこの街のイメージ最悪で、うん、今まであの、喜びのガチャの玉は、黄色で、うん、ほとんどあの思い出の中は黄色が占めてたのね。
うん。
なのに、怒りの赤の玉とか、悲しみの青の玉とか、そんなんがめっちゃ増えてくるんですよ。ポホホホホホって。
もう、
で、こんなんじゃちっともあの、この子幸せにならないわって頭の人が、こう、特にその喜びは喜びを増やしたいから、
うん、
おろおろおろするんですよ。って言うてたら、あの、悲しみの子はね、
うん、
めちゃめちゃいつも悲しんでる子なんですよ。
まあ、悲しみの子だもんな。
もうめっちゃ暗いんですよ。なんであんたいんのっていうレベルの暗い子なんですよ。で、その子が、なんかあの、黄色の喜びの思い出の玉を触ると、
うん、
悲しみに染まっていくんですよ。
思い出が悲しみになるってこと？
そう、青になって、じわーって、
うん。
あなたが触ったから、楽しかった思い出が悲しくなったじゃないのって。
どういうこと？触って、でも楽しかった思い出、楽しかった思い出でしょ。
そう、でも楽しかったこと。
悲しい思い出に変わっちゃうぐらい悲しいんですよ。
その悲しみが、悲しみが楽しい思い出の玉を持つと、
うん。
なんかあの、ホッケーで勝ってみんなに胴上げされたみたいな、嬉しかった思い出やったのに、
うん。
でもこの試合本当は負けたんのよね、って。
ああ、しかも悲しい側面を強調されてくるわけか。
そう、この胴上げの前に実は私、あの、得点ミスしてそれで負けちゃったのよね、悲しいわーって。
ああはあはあ、なるほどね。
じわーってこう染まっていくんですよ。
うんうん。
で、染まっちゃったものはもう二度と元に戻んないんですよ。だからあの、喜びは悲しくなりたくないから、
うん、
ちょっと悲しみ、こっち来てって。
うん。
あの、あなたに仕事与えるわって。
うん。
床にぐるって丸書いて、
うん、
ここから出ないように頑張ってねって。
ひどい。
で、あの、ずっとここにあるマニュアル読んどいてねって。
マニュアル？
あの、感情操作マニュアルみたいなのがいっぱいあるんですよ。その、コントローラーのいじり方とか。だから、もう、その、思い出の玉とか、 二度と触れないでって。あとコントローラーも触らないでって。
うん、
なぜならコントローラー触ると悲しくしかならないし、思い出触ると思い出が全部悲しみ色に染まっていくから。
なるほど。
あの、奥に引っ込んでて二度と出てこないで表に。
うん。座敷牢がいるね。
そう、座敷牢状態にしようとするんですよ。
うん。
まあ、実際、主人公を塞ぎ気味になってきて、その引っ越したせいで。で、学校の自己紹介の時も歓喜あって泣いてしまうんですよ。
お
ー。しかもその泣いた記憶がレア記憶になって。
ああ。
大事なところにしまわれるんですよ。悲しみの記憶として。シャキーンって。
もうそんなトラウマじゃない、それは。
そうそうそう。だからその重要なレア記憶は人の性格を決める、あの、パーツとして使われるから、ね、もう、喜びとしてはそんなものをレア記憶として入れたくないと。
うん。
だからもう
外して。困るんですよ。
そう、置いてもらうと困るから外して捨てよう、みたいな。レア記憶にはまらないでって、こんなのが。って言って、でも、悲しみはこの悲しき、レア記憶もレアよって。あの、大事にしまっとこうって。いや、やめなさいって。いや、でもしまっとこうって。やめなさいって言ってる間に、その、ある程度記憶が溜まったら、掃除機みたいなね、吸い取られてどっかに行っちゃうのね。バーって。管みたいなんで。そこに二人とも巻き込まれてどっか行っちゃうんですよ。悲しみと喜びが。で、司令部には怒りと、イライラと、
うん、
あの、おどおどした気持ちの三人だけしか残らなくなって。
ひどいな。
そっから、その女の子は、怒るか、イライラするか、震えるかしかできない子になっちゃう。
ああ。
喜びと悲しみはどっかに行っちゃった。っていう話。
どうすんのよ。
いや、だから、その、
そう、どうすんのよってなってくる。
その喜びと悲しみは、ええ吸い取られてどこ行ったかって言ったら、すべての思い出、頭の中に収まりきらなくなった思い出が、ずらーってこう棚に貯蔵されて、並んでる記憶のその倉庫みたいなところに行ってたんですよ。で、そっからでは、その司令部のコンパネは触れないので、早く司令部に戻らなきゃ、この子が、喜んだりとかできなくなっちゃうって。
うんうんうんうん。
でも、そこの記憶の棚っていうのは迷路みたいになってて、
うん。
しかもその、司令部まではむちゃくちゃ遠そうで、どこの道を辿っていったらいいのか分かんないわけですよ。
なるほど。
果たしてこの喜びと悲しみは、女の子のその、感情を操る中枢の司令部に、この記憶の迷路を辿って、戻ることができるんでしょうかって。
とりあえずどこのポイントであの悲しみを捨ててくるかが重要になってくる。
あのね、悲しみはもう悲しいから、常に悲しいから、もう戻れ
ない。もうぐでーってしてるん
です。そう、ぐでーってなって、
もういいのよ、
ここで寝てるのが一番いいわって。
ああ、好都合じゃないか。
そう。
私は悲しみなの
よ。そう、悲しみなのよって言って。でも、悲しみはずっとマニュアル読まされてたおかげで、その迷路とかの仕組みを結構知ってるんですよ。
役立つんだ。
で、喜びは、常に喜ぶぐらい、超前向きだから、
うん。
うん、大丈夫って。私と一緒に帰るんだ。
で、あなたはこうやって引っ張っていくから、あの、道教えてって言って、そこ右とか左とか寝ながら言うんですけど、それぐんぐんぐんぐんぐん引きずっていくんですよ。で、ある程度来た時に、恐ろしいことに気がついたんですよ。
お
悲しみは、ずーっとぐでーっとして手伸ばして、引きずられてたから、うん、今まで来た道の棚にしまってた記憶が全部悲しみに染まってたって。ギャーって。
なんてことしてく、うん、大丈夫って。
おぉ、でも。
喜びだから。
ああ。
めちゃくちゃ切れそうなるけど、頑張ろうって、一緒に戻ろうって。もうね、インサイドヘッドね、
はい、
僕はもう相当良かったですね。
ほほ
去年行ったんですけど、
はい、
去年ナンバーワン映画って去年、
はい、去年ね、
うん、
去年ナンバーワン映 やって言った。
もう去年ナンバーワン映画って言ったんですけど、
はい、
去年今年って言ったんだけど、はい、もうよかったもう。
もうビジュアルがあんまりピンとこなかったから見に行かなくて、で後でピクサーだって聞いて、あ、はい、しまったなと思ったんだけど。
いや
ー、
ぜひとも見てほしい。
なんでピンとこなかったの？
だってなんかいろんな色のなんかお人形さんみたいなのがいるだけで、そのあんまりどういう話か分かんなかったのよね。
ああ、女の子が引っ越しする話です。
ああ、そういう話だった
の。で、悲しみと喜びが記憶の倉庫の中に吹っ飛んでっちゃったから、
うん、
喜びとか悲しみとかを顔に出さない子になっちゃう。
感触持ちですぐ泣く女の子になるんですよ。うん、おどおどして
る。おどおどして怒ったり、
おどおどしてすぐ切れる。
するだけの子になっちゃう。
な、ティーンっぽいじゃない。
そうそうそう、そうなんですよ。
とても。
そこが今いいところついたんで。
ティーンっぽい。
すごい、見てほしいです。
いや、見ましょう、見ますよ。
あとは、昔自分が遊んでいた妄想の友達とかが出てくるんですよ。
そう、記憶のね、倉庫をね、で迷ってたら、記憶の倉庫で記憶玉を漁ってる像がいたんですよ。
象
みたいなやつ。
象。ピンクの象の。
もうわけわかんない、ふざけた格好のなんか象とかいろんな動物が混ざったきっしょいやつが、記憶の玉をせっせいせっせい集めてたんですよ。あ、この時よかったね、とかって言いながら。
うん。
何こいつって思ったら、実はその女の子が小さい時に自分の妄想で作った友達やったんですよ。で、あの時はいつも遊んでくれてたんだけど、今はこうやって、思い出してもらえないんだって。
ああ。
でもいつか思い出してくれて一緒にまた遊んでくれると思うよって。
ああ。
だって仲良かったもん。
そうな、もう死ぬほど泣けるんだよ、もうこれ。
で、その像に、その喜びがね、カクカクしかじかで困ってるから、その女の子を助けるために、手伝ってって、帰り道教えてって。じゃあついてきなよって言って一緒にこう道案内とかしてくれるわけですよ。
おお。
で、昔なんか女の子と一緒に乗って宇宙に行くロケットの妄想してた第八グロマみたいなのが出てきて。
第八グロマみたいな何みたいな何
いや、ただの
妄想。手押し車
みたいな、なんかただ羽を板でつけただけみたいなやつやけど、なんとか号とかって名前つけて、女の子との妄想の中では月まで行くロケットなんですよ。
なるほどね。
で、これを一緒に持ってて、またいつか、その女の子と一緒に乗りたいんだって言ってたんですけど、
うん、
記憶の掃除人がいらない記憶っていうのを谷底に捨てていくんですよ。
ああ。
バーって。で、その第八グルマみたいなやつも、やめてって言うんですけど、ボーンって。
これ第八グルマ喋るの？
いや、じゃあ、その象がね、やめてって、それで乗って、またロケットで女の子と飛ぶんだ、みたいなこと言うんですけど、記憶の掃除人が、これもういらんだろって。ガタガタガタっていろんな夢、妄想した夢の話とかと一緒に、ガラクタにして捨てちゃうんですよ。
辛いなぁ、なんか。
で、捨てられた記憶は二度ともう帰ってこないと。思い出すこともない記憶になっていく。でも、もう溜まっていくとこの記憶もいらんなって。掃除人がガンガン捨てていくんですよ、谷底に。
なるほどね。
どうやってこう、喜びと悲しみはどうやって変えんねやろ。そしてこの、忘れられた昔の妄想の友達は、どうするん？でも女の子の幸せを願ってるから、もうその友達は。
うん。
なんとか助けようとするんですけど、してくれるんですけど。
いかんせん妄想の友達なんで、あんまり頭良くないんですよ。頭がいいキャラではないんで。
まあ。
幼女が作った妄想の友達なんで。
そうだろうね。
幼女のことが好きなだけっていう。
で、
幼女のことが好きなだけ。うん。
で、頭の中に残った、その、怒りの感情とかの奴らは、そいつらはそいつらで女の子の幸せをね、まあ自分自身に近いですからね。
うん。
だけど、怒りとかで。
貧乏だ。
ゾンの。そうそう、貧乏ですね。
貧乏。
貧乏。
で、女の子はもうついに、お母さんのお金を、クレジットカードを勝手に持ち出して、
ほう。
その田舎館に勝手に家出して帰っちゃおうとするんですよ。
おお。
でもそんなことしちゃダメだって思うんですけど、
うん、
止めれないのね。頭の中の人たちは、残った感情の人らは。
止めれないのか。
そう、その、喜びとかいないと止めれないって。女の子がなんか良くないことをしようとしてるっていうのは非常にわかるんですけど、
うん、
止めれない。だ早く帰ってこないと、女の子ほんまに家出しちゃうぞっていう。っていうさなかに、その、喜びとか悲しみとか、その像は、いろいろあって。
夢の制作スタジオとかに行ったり。
そう、夢の制作スタジオとかに行ったりとかしていろいろするんですけど、
うん、
ついにその谷底に捨てられちゃうんですよ、バーンって。捨てられるとも
う帰ってこれないじ
ゃん。そう、二度と帰ってこれない。あの、どんどんどんどんそこに捨てられたものは、塵になって消えていくのね。そこにじっとしていると。
うん。
うわぁ、もう二度と空中に上がれないってなった時に、最初に捨てたその月に行くロケットの第八車みたいなやつがあって、あ、これで飛びましょうと、崖の上まで。で、ゾウと喜びはその車に乗ってビャーンって言ってビャーンって飛び上がるんですけど、何度やってもいまいち届かないところで失速するのね。で、もうこれ飛べない、こんなんで飛べるわけなかったねって、やっぱり。でも諦めずにもう一回飛ぼうよって、もう一回だけチャレンジしたら飛べるかもしれないよって、ビヤーってピョンと飛ぶんですよ。
で
ギリギリ届くんですよ、やったって。
お、
奇跡が起きたって。なんでやって思って、あの、届いたよって言って、ふって後ろ振り向いたら、
はあ、
ゾウがいないんですよ。
はあ、
なんでネタバレするの、ブタモさん。
もうやめとこ、じゃあ。やめとこ。見るから。
ね。
ゾウ
じゃない。
違う。
ゾウじゃないから。相当ネタバレしてるから。
ゾウ。やめといて。もう見るから。うん、ゾッとするじゃない。
貧乏。
ああ、いや。
あれですね。松本零士の漫画思い出しましたね。
なんで？
いや、スタンレーの魔女っていう。
そんなのがある。
爆撃機の話ですけども、それ思い出しましたね。そのシーンで。
ああ、軽くなってるから、うんぬんかんぬんか。
うん。
いや、じゃあちょっとそれは見るわ、もう。
はい。
わかった。
はい。
見る。
いや、もうぜひ。
決めた。
もう。もうめっちゃ僕好きなんで。
ああ。てっちゃんさん、どのあたりが面白かった？
ん？
どのあたりが好きですか、この映画は。
やっぱ、犬とか猫の喜びとか悲しみたちは。
それもう一番最後やん。
いや好きなシーンでしょ、好きなシーンは、うん、犬とか猫とかの喜びたちとか悲しみとか怒りとかは、
はい、
うん、犬とか猫だったっていうのが好き。だからあの司令部みたいなのがあるんですよ。
さっき言いましたよね。5人が揃ってて、
うん、
いろいろあの。
だから人間の感情たちは人間タイプなんですよ。感情が。うんうん、だけど犬のその司令部は犬なんで、
うん、
みんな犬なんですよ、基本。
ああ、司令部にいるやつも。
うん。だから、なんか見かけたら、あ、なんか見かけた、みんな追っかけなきゃって言ってみんな追っかけるっていう。で、猫は、なんかあっても、
うん、
司令部にいるのが猫なんで、
うん、
だらーって。
あのね、この映画面白いところは、
うん、
その女の子の頭の中の感情の司令部の話じゃないですか、今ずっと話してたのって。
そうね。
あのね、お父さんの頭にもお母さんの頭にも同じような司令部があるんですよ。
まあまあ、そうだろうね。その具合だと。
で、お父さんの方の司令部は、うん、みんなちょっとお父さんっぽい髪型とかしてたりとかする、髭とかつけてたりとかして。
で、怒りがチームの大将みたいな感じ。うん、お父さん。
ああ。
怒りが他のやつに命令下して、あの、コントロールしてる感じが。 で、お母さんの方はお母さんので、みんなお母さんっぽい髪型してたりとかする。
お母さんは何が動かしてんの？
いや、なんかお母さんみんなで、なんか、わちゃわちゃ女子会みたいなことしてた
よ。ああ、なるほど。リーダーシップとかじゃなくて。
そうそうそう。で、なんか嫌なことがあると、
うん。
あの、なんか妄想の彼氏みたいなのを思い出して、ほわーってする。あの男出してって言ってみんな妄想の彼氏見て、みんなもう、はーって。
イタリア人の男みたいなやつがいて、なんかそれをすぐ持ってきて、ピカーって。とかしてるんですけど、なんかね、うん、モビルスーツ乗ってるような感じ。それぞれ司令部、いや、その司令部が、なんかその、巨大ロボを動かしてるような。
ああ、そういう、ゴレンジャーとか、ああいうのって、だいたい、5人で乗ってるよ、ね。
そう。で、なんか、敵がこんなことしてきたぞ、みたいな。なんとか警報とかって言って出していくんですよ。うんで、司令部同士の連絡は取れないの。
あ、よその司令部と
ってこと？そうそうそうそうそうそう。だって、それは僕らだって相手の気持ちがわかんないですよね、基本は。
うん。そうね。
それと一緒で、各司令部は相手の方にも司令部があるとは思ってないんですよ。
なるほど。
そやから、相手のなんかアクションだけを見て、司令部がそれぞれ勝手に判断して、攻撃を受けたって。
うん。
迎撃しろ、みたいな。
ああ。お父さん。面白そうだな。そう。ちょっと。
でしょ？
お父さんは、なんか娘の反抗的な姿見て、
うん。
なんか娘が反抗的だぞって、
うん。
その怒りの隊長が、
うん。
説教攻撃をしろ、みたいな。
ああ。
ビシッて言ってやれ、みたいな感じで、厳しい言葉投げかけるんですよ。ワンワンワンって。で、娘が。
僕がだって何考えたか分かんないもんね。
じゃあ、娘が余計傷つくじゃないですか。で、シュンってなって向こう行ったの見て、うん、撃退完了みたいな。
あー。
やったったーみたいな。やったったーみたいな。みんな向こうで祝杯あげてるんですよ。イェーイって。
あー。
でも実際
は、ね、
実際は良くないじゃないですか。
良くない。
非常に良くないじゃないですか。なんか、その説教ビームの発動許可するみたいな。
よくないけどわかるわ。
なんか割れるスイッチみたいなの押すんですよ。バーンって。
あ、はいはい。ガラスのやつ割って、バリンと割って押すタイプのやつね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。効果ありとかって。
そう。
全然効果ないんですよ。
そうよね。ああ、でもそれはすごいわかるな。
もう、めっちゃ子供と見てほしい。
え？
ああ、うん。かわいいちゃんと見るわ。
見てほしいです。もうね、よく言えば去年見てほしかったです。
まあよ。この前からかわいいちゃんと見てる映画とか、オデッセイとかマッドマックスばっかりだからね。
よくない。
よくないよね。
いや、だから女の子が家でする気持ちがわかりましたよ。
ああ。
ぐれる気持ちとか。
喜びと悲しみがこう、どっか行っちゃってたから。
うん。
そうか、そうか。
違う、そういう意味じゃない。俺がグレた話が。
あ、てっちゃんさん。
はい。
ハングレ。
あのアニメに出てくる女の子はてっちゃんさんなんですよ。
それはね、キャッチコピーです。
え
日本版の。
え、嘘でしょ？え、ほんまに？
俺はあなたの物語っていう。
あ、そんなキャッチコピーがあったの？
だから、これは、
はい。
置き換えると自分の過去をこう思い出してみると小さい時とか、
はい、
あんなこともあったなこんなこともあったなと思うし、
うん、
こういう貧乏みたいな自分の妄想キャラクター、
うん、
いたなって思うと、
うん、
涙が止まらないよってなる。
ああそこか。
泣けてくるし、自分が親に対してこういう厳しい態度を取ったりとか、友達と喧嘩した時とかって、
うん、
ああこういうことね。
やっぱ司令部でこう指示がね、どうしたってね、うん、優勢やったんやろね、うん。怒りとかが。
そういうことなの？
すごくいい映画ですよ、インサイドヘッド。もう、ズビズビ来る。
もうあれですよね、感情の動きっていうのを擬人化できひんかっていう、なんかすごい試みですわな。
うん、
感情の動き、なんとかその、感情の動き自体をアニメにできへんかっていう。 キャラクター化して、何かこの
アクション。ようやったね、そんな難しいこと。
そう、難しいことやったと思いますよ。
だから、ピクサーすごいよ。
ピクサーすごいね。
で、この感情が、なんか一瞬欠落して、怒りとかの方が優先になる理由っていうのを、うん、その迷子になったっていうのは、面白い表現やなと思いますよね。
うん。
迷子になって、で、戻ってこれなくなるっていう、その、嬉しいとかいう感情がどっかに迷子になっちゃう。記憶の彼方に。で、どうやって帰ってこれるんだろう。
なな
そう、どうやって帰ってくる
んだろう。夢の制作スタジオが最高なんで、僕の中では。
ああ。
夢を見るには
、うん、
映画監督がいるんですよ、夢の。
ほう。
で、制作スタジオがあって、今日の夢は3本立てとか言って、ホラーとかコメディとか。
うん、
で、女優とかもいて。俳優とか。
で、みんなね、その、記憶走行の住人みたいな奴らが演じてるから、
うん、
見てる夢とは似ても似つかない役者がやってんのね。
そう、適当ななんかね、変な奴らがワイワイやってるけど、夢の中で、うん、変換フィルターみたいなの通して見てるんで、うん、主人公は夢を。
あのカメラ映すときに、よし、現実フィルター作動みたいな。
そうそうそう。
な、全部見た、実際の人間みたいに見えてくるっていう。ああいう表現とかが面白いですね。
夢の三本立てっていうのはなんかわからんではないよね。変な夢
とか喜びが女優のファンだったりする。あなたの夢最高よとか言って、いつも嬉しいかって。喜びの楽しいことは一緒にいい夢を見ることなんですよ。ライリーと一緒に主人公。でもね、
うん、
僕映画館で見たとき一番嫌だったのが、
はい、
映画が始まる前にドリカムの歌が全部流れて知らん子供の写真永遠に見せつけられるっていう苦痛がありました。
え、何それ。
ライリーライリーってあなたのみんなの子供みたいな友達みたいな。
そんななんかあったって聞いたわ。
え、うん、そんなん DVD なかったですよ。
あるわけないでしょ。
何なんその嫌がら
せ。本当に、豚穂さん、いい加減にして、本当に。あるわけないでしょ、あんなの収録してたら、DVD 割るわ。
いや、何なんそれ。誰得なの。
誰得なのか分からんけど、僕、でこれあれですよ、モンスターと災害ですよ。
ほー。はぁ
とにかくドリカムの歌が2、3分流れて、しかも実写の日本人の赤ちゃんとか子供たちが流れて、はい、みんなライリーって。
なんなんすかね、それ。
なんなんそれって、俺去年も言ったわ、なんなんそれって。だからね。
はい。
なるべくね、僕が見てって言った映画、はい、映画館で見て。
いや、だからそんなの見せられるんでしょ。
そう、最悪。だからその時は俺は怒りでもう支配されていたから、司令室が。
いや、これさっきの知るか、なんであれだけさガサガサガサガサガサガサガサガサやっとんねん。
ガサガサ聞こえる？
うん、聞こえる。めっちゃうるさかった。めっちゃくちゃうるさかったよ。
いつぐらいから？
インサイドヘッドの半分前。
2、3分前。
ギシギシ言ってるかな、はい、床が言ってるかな、これ。
もうガッサガサガッサ。
何してるんですか、ギシギシって。
うん。
多少、本棚の整理をして
る。だからやめようよ。
はい。
ラジオ。
はい。
はい。
気をつけます。
はい。っていうね、インサイドヘッドっていうのはそういう話なんですよ。ゴミ捨て場に行った記憶とかも重要やってんなっていう。
うん。
うん。
それを引き出せるのが天才ですね。
え？そうなんや。
と思う。
で、ゴミ捨て場に行って二度と思い出さない記憶ってのが、
うん。
実は自分を助けてたんやなって。
うん。泣けるでしょ。
そう、自分を助けるため、やったなって。ごめんよって。
でも過去の自分は死んだって。
なんでやねん。
もう今までの俺はいないって。
なんでやねん。
言いがちじゃん、漫画とか。
いや、そうじゃなくて、ね、その、今ある記憶だけじゃなくて、かつてあった記憶っていうのも役に立ってんねんで、知らないとこで。
うん、役に立つし、
うん、
懐かしいなって思える気持ちは嘘じゃないんだよ。
そう。そう、でもね、それでも、どうしても消せない記憶は、
うん、
昔見た CM ソングなんですよ。
そう。あ、この記憶はもうダメだよって、絶対捨てられないよって記憶の掃除人たちが、CM ソングを残す。はい、
そう。
俺のせいよ、さじ加減じゃんって。
あの、お菓子の CM ソングとかは、
ああ、まだ
これは外せないね。
今日ここに残るんですよ。
だからなんか覚えてるじゃないですか、僕らも。
覚えてる。
これ、この記憶を蘇るときはずっと歌が頭から離れないのよね。永遠残る CM。っていう映画でしたね。
ああ。
はい。
なので、キャプテンアメリカシビルウォーを見た後に、
はい、
レンタル屋さんで、インサイドヘッドを。
ああ、やっぱり、見た方は。
あ、もうね、シビル王はね、ぜひともね、このアクション超大作をね、うん、
はい、
このゴールデンウィーク中にでもね、ぜひとも体験していってほしいですね、はい。スクリーンで暴れ回るんで、スーパーヒーローたちが。これでもかっていうぐらい。
うん、
暴れ回るし、
うん、
もう人間関係ももう相当悲しいし。
レベナントはもういいんです？
あ、もう、あれはね、
うん、見たい
な。あ、もう一回、
辛い。
それ見たの？
はい。
あ、レベナントも見たんですね。
レベナントも見ました。
あ、見たいな。
でも、シビル王の方が面白かったです。
そうなんだ。
うん。いや、っていうか、本当にシビル王面白いよ。
はぁ。
多分もう、今年面白い映画、みんなの中でも相当トップに入るんじゃないか。もう。
ああ、もう、早くも。
早くも。もうなんか、だって今までのマーベル映画って一番面白い可能性があるもん。
今までのじゃあマーベル映画とは何だったんだって。
それ言ったら全部終わりなんだけどさ。
うん、
それ言ったら映画全部終わりなんだけど。とにかく、
うん、
相当迫るもんがある。もう、僕好きですね、このテーマが。
だから
自分が良かれと思ってやった影の被害者に対しての責任はどう取るのかっていう。
ミスターインクレディブルみたいな話か。
うん。本当に。
辛いよね。こちらを立てば、あちらは立たずって嫌よね。
まあ、そうは
ないけどね。
でもキャップは責任持つっていうし。
うん。どうやってよって。
で、だからアメリカの持ってる核爆弾全部網の中入れて捨ててくるよ。
そしたらニュークリアマンが生まれるでしょ。
それはスーパーマンが捨てたからであって、キャプテンアメリカを捨てに行ったら大丈夫でしょうか。
そしたら、ニューキャプテンマンみたいなのが生まれるでしょ、絶対。
ニュークリア、
キャプテンアメリカ。
キャプテンニュークリアとかが生まれる。
そう、キャプテンニュークリアが生まれてしまうでしょ。
強そうやな。
めっちゃ強いよ、多分。
めちゃくちゃ
強い。歯が綺麗になりそう。
ていうか、ニュークリアマン、スーパーマンより強かったさ。
うん。
歯が立たなかったでしょ。
うんうんうんうんうんうんうん。
太陽が出てないとか。
うんうん。もう一回スーパーマン4最強の敵見直してから考えるべきやな。何が正しい。
いや、あれは、これ博士が、
はい、
あ、ミサイルになんかスーパーマンの細胞かなんか入れて、締め締めって。
はい。そういうのなければスーパーマンのやったことでも世界平和でよかったんでしょう、あれきっとね。
うん。でもスーパーマンがいるからこういう悪い博士も生まれたんですよ。
それ言っちゃうか。
そう。だってスーパーマンがいなかったらこの博士なんか世界でずっと悪いことしてたかっていうと、そういうことでもなかったでしょ。
でもレックス・ルーサーはいたよね。
あ、だからそのレックス・ルーサーよ、ルーサー。
うん。
ルーサーいたけど世界中の敵ってわけじゃなかったやん。
いや、いや、みんなのお金を搾取して金持ちになってた人じゃないですか。
それ金持ちよ。
だから普通に悪やん。
それ今も一緒よ。みんなお金搾取してる。
悪やんか。でもそれを。
悪といえば悪よ。
それを、スーパーマンは回りくどく成敗してたわけじゃないですか。
周りくどくね。
なんでスーパーマンが、スーパーマンが本気出したらそんなもん、レックスルーサーなんて一瞬であの目からレーザーで蒸発させて終わりでしょ、
うん、
せやけど、スーパーマンは。
でもそしたら人殺しじゃん。
そう、だから、スーパーマンは、やめとこねみたいな。そろそろ分かろうね、うん、みたいな。
優しくフォールしてあげてたさ。でもその優しくフォールするのに、
うん、
新宿空が壊滅してたら、シャレならんでしょ。
じゃあ、そうやっても最初からレックスルーサー蒸発させておいた方がよかったですよね。
うん。だけど、スーパーマンはそれができない中途半端なんですよ。だから、バットマンが殺すって、
うん。バットマンはバットマンで悪人を殺せずに、アーカムアサイラムに掘り込むのを繰り返すっていう異常者ですよね。
異常者？また出てこいよなって。
でも、最後あれですよね。なんかあの漫画とかで、そうやって繰り返しやってたジョーカーが、大量殺人とか犯して、ブチ切れてジョーカー殺したりとか。あれ、じゃあ、あれはスーパーマンが殺したんか。
そうなの？
あの、バットマン VS スーパーマンの元になった、ダークナイト・リターンズっていう、漫画があったんですが、
うん、
あれはスーパーマンがもうなんか、バットマンの甘いことやってるのにブチ切れて、
うん、
ジョーカー消滅させたりとかしてた。
消滅
そんなやったような気がするけど、間違ってるかもしれん、もう、記憶が。でもとにかくジョー、バットマンが逃げ切らんことをしてたせいで、なんかジョーカーがぶち切れ、あ、バットマン自体を殺したんやったかな？もうなんか忘れましたね。
まあ、あれですよ。シビルオーバー、いいですよ、
は
い。そういうヒーローが、今後ヒーローをやっていく上で辛い問題点をやっていくので。
なんかそんなん言われたら僕もヒーローのストーリーを妄想したくなりましたね。
だから、豚さんの中の妄想ヒーローが出てくるでしょ。
うん、出てくる。出てくる。キャプテン、てっちゃぎみたいなやつが。
で、イエイイエイって言って、ああ。
僕の中のヒーローは、あの、サンフランシスコのかなんかの歩道橋の400メートル上から落下していきましたよ。
記憶の、
そんな夢ながら
ね。そう。てっちゃぎって。
あの、愛蔵先生、
はい、
今週映画館に行ってシビル王の話したいですよ、僕。豚尾さんはウィンターソルジャー見てください。
シビル王。
いや、ウィンターソルジャー最悪見なくてもいいから、あの、その、なんつうの、ウィンターソルジャーはキャプテンアメリカの親友ってことさえ分かってくれれば。
うん、だって今さっきバッキーやって言って、それがあの、
もう、ファーストネタバレ極力したくないんだけど、もう3年ぐらい前の映画だからいいかって。
うん。うん。てちゃんさんもうネタバレ恐れないで。
恐れるわ。
あの、オチだけ言わなければいい。オチだけ言わなければいいんですよ、オチだけを。
そんな、そんなもん。
あ、
いや、オチもあるし、オチもね、もう、言ってもいいのかもしれない。
それはね、劇場公開中の映画にやっちゃあかんよ。終わった後ならいい。DVD になった後なら俺もオチまで盛大に言っていいけど、劇場公開中の映画オチまで言うっていうのは、責任が伴うのよ。
いや、だからそこ責任負うって言ってるやろ。
モテラジという組織が。
うん、そう。
俺が自分で負うよ、責任は。
だから、なんすか、あの、白石くん、助けてとか言えないってことじゃないですか。
だからラジオ王が始まるわけよ、これから。
そうか。
モテラジシビル王だね。
だからみんなの協定に従って映画を紹介していくから、
うん。
そんなこと言ってたらいかんって。一人一人の気持ちでやっていくべきや。
そう言ったらネタバレが増えるでしょ。